健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
佐紀みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介しましょう。東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部臨床検査技師の石井健二さんです。
おはようございます。石井健二です。よろしくお願いいたします。
石井さん、中央検査部臨床検査技師っていうことですが、はい、よくわからないんですけれどご説明いただけますか。この中央検査部っていうのはどういうお仕事をされてるんですか。
はい、まず主にですね、検査部というのは名前にもあるように検査を行っている部署なんですけれども、この検査というのは患者さんのですね、病態に関する現在の状況をいろいろな角度から検査をして、その情報を臨床へ伝えるという仕事が主になっております。
具体的にですね、どういう例えば血を取るとかいろんなことあると思うんですが、いくつぐらいある大きく分けて。
そうですね、大きく分けると、2つに分かれて、検体系の検査と患者さんに接して、行う生理的検査っていうのがあります。
はい、
でその中でも検体系の検査で主体となるのは、採血業務、採血を中心とした血液検査、こちらの方は白血球、赤血球、血小板とかを精査する検査なんですけども、それともう一つ生化学的検査として、こちらの方はナトリウム、カリウム、クローム等の電解質、またコレステロールとか血糖、尿酸値などを測るような検査のことを指します。
よく健康診断なんかを受けますと、はいはい、全部項目が出てきますけど、はい、あの検査がまさしく石井さんがしてらっしゃるわけですね。
そうですね、中央検査部という中で、スタッフが取り行っている検査の主体的になるものだと思います。うん、先ほどその採血ということをお話ししましたけども、はい、血液以外にもお小水、採尿によって、こちらの方は一般検査なんですけども、尿中のタンパク等、鮮血等を測る検査もあります。
うん、血を取るだけじゃなくて尿の検査もあるということです。はい、それ以外には。
そうですね、私が今配属されております微生物検査、細菌検査なんですけれども、こちらの方は体のあらゆる部署から出るものを全てですね、検査の対象となって日頃、細菌培養検査を行っています。またその他としてですね、手術などに関わる輸血検査なども重要な検査部門だと思われます。
全体的なお話はお聞きしたんですけれど、それ以外に中央検査部の概要っていうんですか、全体としてはですね、どういうふうなことをされているんですか。
それではちょっと具体的にですね、はい、お話したいと思いますけれども、患者さんがですね、外来にかかるというような形のが起点になると思います。
はい、
その中で各外来から発行されました検査依頼伝票というのがございます。こちらの方は OCR 伝票と申し上げますけども、こちらの伝票がですね、中央検査部の受付の方に提出されます。提出された伝票をですね、オートリーダーにより読み込ませます。でそのオーダーをですね、順次システムの方に取り込み、各検査室に配信します。同時に当然会計情報の方も維持課の方、業務課になりますけれども、そちらの方に転送します。
それは伝票がずっとそういう流れになって流れていくんですけれども、はい、患者さんはその動きは全然わからないわけですよね。
そうですね、患者さんの場合はですね、初診受付、最新受付を経て、外来の方へ行っていただくわけなんですけれども、そこで、検査が必要な場合には検査伝票を持って中央検査部の方の受付に、来ていただくような形、または前回来院した時に検査を同じように出されていれば、直接外来に行って、その検査データをもとに先生の、診断を仰ぐというような形になると思います。
今この中央検査部のモットーとしてですね、患者さんが安心して受けられる検査室ということをモットーにされているそうですが、ちょっと説明していただけますか。はい、
そうですね、モットーとしてですね、我々がいつも思っていることと解釈していただければよろしいかと思いますけれども、患者さんとのコミュニケーション、これが非常に重要なことだと思います。コミュニケーションを大事にすることによって、患者様のですね、緊張感とか不安感を少しでも和らげる応対を心がけて我々は 日頃頑張っています。
あ、採血っていうと針で刺して血を取るわけですよね。痛いですよね、はい、そうすると怖かったり緊張したりしますよね、
はいはい、
そういう時にやっぱりなるべく不安を与えないっていうこと で、 、はい、でよろしいんですか。
そうですね、あの患者様自体がですね病院に来るということは何らかの形でやはり自分の体調が悪くなされている方がいらっしゃる方が多いと思うんですね。でそうした中で、検査をして、それで、診断を仰ぐためには採血が必要だとやらざるを得ないという気持ちで、はい、多分こちらの検査部の方へ訪れると思うんですね。そうした中で針を刺して、痛みを伴うような採血というのは非常に患者様にとっては負担になると思います。
あの針の痛みの恐怖というのはね、はい、まあ、仕方がないと思うんですけれども、はい、やはりその結果が怖いっていうことがあると思うんですよね、
はい、
やはり採血と採尿で病気が明らかになっていく、
はいはい、
まあ、明らかになったら治せばいいんですけれども、はい、それを怖がる患者さんが多いと思うんですが、
はい、
その2つ血と尿と検査をして、
はいはい、
ほとんどの病気は分かりますか。
そうですね、今やはり非常にあの医療界も進歩しまして検査項目数も非常に増えました。ですからいろんな多角度的にですね、その血液にしろ尿にしろいろいろなそういう体液からいろんな分析ができます。それによっていろいろな臓器とかそういう疾患がですね判断することができるような形になってきています。
逆に言うと、
はい、
その採血採尿によって、
はい、
その大きな病気になる前に、
はい、
あの事前にチェックできて、
はい、
予備予防対策ですか、これが早めに打てるってことになるわけですか、
はい、そうですね、皆さんもなさってるかもしれませんけれども健康診断とございますと思いますけれども、まあ、年に2回とか、
はい、
またそういう形で受けることによってですね自分の健康を維持するということができると思います。でまたあの病気に病まれた方も、まあ、病後ですね、定期的に、検査をすることによって、まあ、その回復の状況とか普段の健康増進のバロメーターにもなるような検査だと思います。
あの第三病院では来年ですか、あの電子カルテ導入が予定されているそうですが、はい、その電子カルテになるということでその検査部としてはどのあたりが変わっていくんですか。
はい、来年の1月電子カルテ導入に向けて今現在、準備中なんですけれども、はい、まあ、これに期待するものとしてましてはですね、中央検査部自体は部門システムはもうある程度構築されてます、
うん、
ただ病院全体として考えた中で、まあ、本来電子カルテを用いることによって発生源入力ということが、
発生
源入力ですね、
発生源
入力、
はい、
要はの診療科の外来において医師が直接オーダーを立てることができると、
うん、
それがそのまますぐさま検査部の方へ検査依頼として飛んでくると、で患者様の手も煩わせなくて済むような形になります。
お医者様がスイッチをキーボードをポンポンと叩くだけで、
はいはい、
スピーディーにことが運ぶ、
そうですね、
ということですね。
でそれによって我々も情報を得ることが早いので、うん、結局検査の前倒しということで、うん、早く対応することができます。
それが発生源入力ということなんですね、
はいはい、
で
患者さんも待つ時間が少なくなって、はい、で検査の結果も早くなるわけですね、
はい、要はその病院全体が目指しているところというのは、うん、やはり患者さんの待ち時間、やはりあの診察にかかる時間としては患者様はあの納得されていると思うんですけども、はい、その他の会計だとかまた検査の結果が出るまでの時間とか、お薬投薬を待つ時間とかというものはやはり患者様にとってあまりいいものではないと思うんですね、うん、
診察までの時間も少し縮んでくるんですか、
はい、そうですね、検査の中には通常検査と子宮検査という色分けがあります。
子宮って急ぎの子宮ですね、
はいはい、子宮の場合ですと当然その検査項目は限られてきますけれども基本的な検査でまず先生が、まあ、その一番先に知りたいような検査項目が回答します、
うん、
そちらの検査は子宮にすることによって検査データをいち早く飛ばすような形で我々は対応しています。
お話聞いてるとすごくスピーディーになるし、
はいはい、
我々一般の利用したもの負担が減るっていう、
そうですね、はい、
ことで
本来であればその患者様がですね外来にかかって医師の診断を受ける前に検査を行って そのデータをもとに先生がいろいろと解析していくという診察前検査というものを目指すところにあると思うんですけれども、ただやはり時間がかかる検査もございますので、その中で基本的なものでなるべく早く出せる検査は早く出そうと、データを返そうというような形での努力をいつもしています。
お話を聞きますと、はい、石井さんのされているこの中央検査部っていうのは、
はい、
どこか悪いかどうか不安だって言った時に、
はい、
血液検査、検尿検査をすることによって、
はいはい、
その状況がまず把握できると。
そうですね、はい、
素晴らしいですね。そしてその後に今度部分的にっていうことを、
そうですね、
もしどこか不安なところがあったらそこに、
はい、
じゃあ重点的にっていう話になるわけです、ね。はい、
そうですね。それによって必要であれば先ほど申し上げました、生理的な検査で例えば心電図とか心音図、うん、心エコー、脳波とかそういう検査に、外来の患者さんが回る場合もございます。我々が扱っているものでは、PCR 検査とかは拡散増幅法という検査なんですね。
PCR って何ですか？
ポリメラーゼチェインリアクションという略なんですけれどもまあ要するに遺伝子学的に近いようなレベルでの検査というふうにご理解いただければよろしいかと思います。
なるほど。そういうことで採血採尿だけじゃなくて、
はい、
そこから発生するもっと詳しい今言った MRI とか、はい、その PC なんとか
PCR ですね、
PCR ですね、はい、いうことで全部ある程度のことがこう、はい、網羅できるっていうか。
そうですね。
で最新 その医療っていう検査システムもどんどんレベルアップしてるんじゃないですか、
は
い、
そうですね。これは日々のことであって我々もそれに対応してですね、はい、普段から日々勉強しなきゃいけないとつくづく感じます。
でもそのことによって、はい、ますますその度合いって言いますか、もうちょっと深く、それから最新技術の 発達によって、
はい、
より早く正確に知ることができる
っていう。そうですね、うん、一番理想はやはり患者様の今の状態、
うん、
リアルタイムな状態を、その検査データとして載せることができるか否かっていうのが究極な検査だと思うんですね。
はい、今お話を聞いてますと、はい、石井さんのされている中央検査部、
はい、
いかに大切かっていうことがよくわかりました。
そうご理解いただければありがたいです。
はい、今日は、その中央検査部のお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールで お寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メール mail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 ご質問お待ちしております。
はい、本日のゲストは中央検査部臨床検査技師の石井健二さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。